7、ごめん、癖へのここを問う、7面までです。代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後に、すべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は、先にその数を言います。また、1、2は1、2と読み替えます。はじめに、5つの会派による代表質問です。質問者は5名。まず、日本共産党新宿区議会議員団、河村則明。これまでの延長線上ではない風水害対策を。問い1から4。近年の集中豪雨と台風の猛威は凄まじく、これまでの延長線上ではない対策が必要。問い1。神田川流域豪雨対策計画改定における雨水流出抑制対策の目標達成に向けた取り組みは、歩道、公園等の公共施設に余地があるのでは。答え、毎年2500平方メートルの透水性舗装の実施に加え、可能な箇所は道路等に雨水流出抑制施設を追加整備していく。問いに、避難所ごとに風水害時の避難訓練や説明会をすべき。答え、今回の台風の経験等を踏まえ、防災区民組織等と協議しつつ、訓練の実施を検討する。問い3、自主避難所開設に関する検証結果は。答え、避難者のニーズに臨機応変に対応したが、運営マニュアルの整備等の課題も出てきた。問い4、情報発信の媒体の拡大とともに、発信体制の強化をすべき。答え、既存媒体の確実な実施に加え、防災アプリ等の導入・活用事例を研究していく。イラスト、キャプション、情報発信の強化を。イラスト終わり。個人情報流出事件。問い1と2。新宿スポーツセンターのトレーニングルーム登録申し込み書が盗難され、一部が区民のポストに投函された。いまだ826枚は不明な状態である。問い1、申し込み書は不適切な状態で放置されていたが、区は定められた年1回の立ち入り調査を行わず、これを把握していなかった。区のコンプライアンス違反がなぜ放置されたのか。答え、指定管理者及び所管課の個人情報保護対策に関する認識の欠如であるとともに、調査の確認方法などが未統一であることも課題と認識している。問いに、個人情報に関する特記事項の改定や手続きの作成等をするべき、また業務委託先の個人情報も同様にすべき。答え、第三者による事業評価等に取り組む。業務委託でも指定管理業務と同様の保護対策を検討する。次、立憲民主党無所属クラブ、三雲孝政。国の地域経済振興策の問題点。問い、平成27年度の地域飲食券事業及び今年度のプレミアム付き商品券事業は、地域経済活性化を目的とした事業だが、事業費の約4割から5割が、区内事業者と無関係の商品券発行事務手数料となっている。また、2万円を先に支払い、5000円分のプレミアムがついた商品券を購入する仕組みは、低所得者にとって負担が大きい。このように、事業設計に問題のある国の経済振興策に対する区の認識は。答え、これらの事業の在り方には、一定程度課題があると認識しており、実績報告などの機会に国に伝え、地域の実情に合った経済振興策を要望していく。イラスト、キャプション、地域の実情に合った経済振興策を。イラスト終わり。外国籍児童・生徒の就学支援。問い1と2。令和元年9月27日に文部科学省が公表した調査結果では、区内約800人の外国籍の子どもが学校に全く通っていない不就学である可能性が判明した。問い1、区の所見は。答え、調査結果は他自治体と比較しても多いと認識している。問い2、不就学児を個別に把握し、就学につなげる取り組みは。答え、区ではこれまで就学先不明の外国籍児童・生徒の調査を実施していないが、今後は 個別の就学先の把握に努めるとともに、国や都に実態調査や受け入れ体制の充実を要望する。次、新宿未来の会、榎木秀隆、災害対策。問い、今回の台風をはじめ豪雨により土砂災害や河川の氾濫など甚大な被害が発生した。区も災害対策本部を設置し、自主避難所の開設など警戒にあたり、幸い区内での人的被害や大きな建物被害はなかったが、区の地域防災計画の今後の課題は。答え、自主避難所の要配慮者や外国人の対応、配備体制など課題を検証し、体制強化に取り組む。イラスト、キャプション、災害時の避難所運営の検証を。イラスト終わり。プログラミング教育の推進。問い、国のプログラミング指導は実施段階であるが、区は新学習指導要領に対応したデジタル教材などを活用した指導を模索している。これからの方針は。答え、各学校の実態に応じた学習活動の中でプログラミング教育の推進を図っていく。次、自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。減災型の防災まちづくり。問い1と2。地球温暖化の進行が原因とされる気候変動の影響で、台風の巨大化や豪雨災害の激甚化による大規模水害の発生が続いている。問い1、異常気象下の豪雨対策が必要。1時間75ミリの降雨への整備の見通しは。答え、中野杉並区にある神田川環状7号線地下調節池と練馬区にある白子川地下調節池を接続する工事を都が令和7年度稼働に向け進行中、下流域である新宿区の水害軽減に大きく寄与すると考え、早期完成を都に引き続き要望する。問いに、この度の台風15号19号やその後の低気圧による豪雨災害で被災した福祉施設のうち、浸水時の避難確保計画を策定し定期的に訓練していた施設では避難対応等が円滑であった。計画作成は平成29年6月の法改正により一部施設で義務化されたが、平成28年3月時点で作成済み施設割合は全国レベルで 2.3% であった。義務化後の区での策定状況は。答え、区内58施設のうち41施設が策定済み、未策定の施設へ引き続き計画策定と訓練の実施を働きかける。ソフト面でのバリアフリー整備。問い1と2。東京2020オリンピック・パラリンピックを控え、施設等のバリアフリー整備が進むが、サービスを提供する人の思いやり等、ソフト面の充実がなければ真のバリアフリーとは言えない。問い1、ソフト面の整備事業として区が取り組んでいる内容は。答え、多くの区民が障害について理解を深めることが重要と認識し、障害者福祉施設共同バザール、障害者作品展等を実施。また、新宿らくらくバリアフリーマップを刷新し、スマートフォン対応やピクトグラム、英語対応により利便性を高める。問い2、ソフト面の整備の一つとして、障害の状態に応じたコミュニケーション円滑化のための整備がある。誰もが心を通わせ、地域で安心して生活を送るためには、障害者の意思疎通にかかる理解の促進、意思疎通手段の普及が不可欠だが、さらなる取り組みは。答え、聴覚障害者へ手話通訳者や要約筆記者の派遣等の意思疎通支援事業を推進。視覚障害者へは、区ホームページの音声読み上げ対応や希望者への展示板や声の広報を配布。今後、手話言語をはじめとした障害者の多様な意思疎通の促進に関する基本的な考え方を定める条例について検討する。認知症施策の充実。問い、経済協力開発機構 OECD による2017年の認知症有病率比較では、日本が 2.33% で最も高い。政府は、誰もがなりうる認知症の矯正と予防を柱とした認知症施策推進大綱を決定した。この大綱に基づき、区の施策をどのように進めるのか。答え、 大綱では普及啓発、予防、介護者への支援など基本となる5つの柱が示されている。区では認知症当事者の声の発信等による普及啓発と認知症物忘れ相談等による予防支援、介護者家族に向けた学習会などの支援を実施していく。ゲーム障害等への対策、問い1と2。スマートフォンの普及により生活が便利になる一方、ネット依存、ゲーム障害などの問題も生じている。WHO はゲーム障害を国際疾病として正式に認定し、精神疾患と位置づけた。今後、対策や予防、啓発に力を入れる必要があるが、問1、ゲーム障害の相談状況、対応は。答え、平成30年度の依存症相談件数1011件のうち、ゲーム障害に関する相談は数件程度で、必要に応じて医療機関への受診勧奨等を行う。問2、区立学校における取り組みは。答え、小中学校でネット依存、ゲーム障害の予防など、実例を交えた外部講師の授業等を実施。令和元年度実施のアンケート結果をもとに取り組みを強化。イラスト、キャプション、ゲーム障害への対策強化を。イラスト終わり。次、新宿区議会公明党、木本博之、風水害対策の強化を。問い1と2。台風時は区ホームページにアクセスできず、情報が得られなかったとの声が会派に多く届いている。問い1、区ホームページへのアクセス状況は。答え、台風襲来の当日は区ホームページにアクセスできた人だけで、平常時と比べて約4倍の15万件を超え、都内の各市町村も同様の状況だった。都内自治体のインターネット通信は原則自治体情報をセキュリティクラウドを介して配信されるため、回線が逼迫しサーバーに負荷がかかったことが原因である。このため通信容量が少なく、サーバーへの負荷が低い文字情報だけの災害用軽量簡易表示板に切り替えるなど対応した。問2、今後アクセス集中によるホームページ閲覧障害にどう対応するのか。答え、今後は災害時の防災関連情報等を迅速かつ確実に提供するため、令和元年12月に同クラウドを介さず専用のセキュリティ回線でインターネット通信ができるようホームページのネットワークシステムを強化し、アクセス集中時の改善を図る。障害者福祉の充実を。問い1と2。問1、手話を日常利用する聴覚障害者は、手話を言語として大切なコミュニケーション手段とし、視覚障害者は音声等をコミュニケーション手段とするなど、障害の状態により手段は様々である。障害のある方もない方も互いに理解しながら住み慣れた地域で安心して暮らすため、円滑なコミュニケーションを図る手段が必要。区はさらなる取り組みを。答え、障害者が他者と正確に意思疎通することは自立した生活を送るために重要。区は聴覚障害者へ手話通訳者等の派遣をはじめとする意思疎通支援事業を推進している。今後、手話言語をはじめとした障害者の多様な意思疎通の促進に関する基本的な考え方を定める条例を東京2020大会の開催を契機として検討する。問いに、小池都知事との意見交換の場で都が制度化するまで、区が独自に精神障害者へ心身障害者福祉手当を支給する考えであると区長が発言したが、区の考えは。答え、障害者への経済的支援は本来国の制度で行われるべき。また住む地域によって格差がないよう、都道府県レベルで手当の支給制度を定める必要がある。そのため意見交換の場では、当該手当は身体・知的と同様に精神障害者も含めて都の制度と負担により支給すべきと提案した。区は都が制度化するまで独自に当該手当支給を検討し、引き続き国及び都に手当の支給を要望する。イラスト、キャプション、手話が当たり前の社会に。イラスト終わり。保育所待機児童の解消。問い、区は区内の大規模な開発による人口流入や女性就業率の上昇等の社会情勢の変化、幼児教育保育の無償化により今後も 保育需要の増加を想定している。認可保育所の整備を着実に行うため、地域ごとにどのように取り組むのか。答え、区では区内を3つの地域に分けて整備を推進している。東南地域は大規模再開発が複数進行するため、ファミリー世帯の戸数など再開発事業者との適切な情報共有と保育定員確保に向けた要請を行う。中央地域は近年地域内の未就学児が増加しているため、保育ニーズの推移を検証し整備の必要性を検討する。西北地域は今後も未就学児の増加に伴う保育ニーズの伸びを見込んでおり、引き続き着実に整備を推進する。続いて一般質問です。質問者は15名です。まず、小さき声を救い上げる会、与田可憐。中国残留邦人。中国残留邦人とは、昭和20年中国の東北地方には開拓団など多くの日本人が居住していた。同年ソ連軍の侵攻により多くの方が犠牲となった中、肉親と離別して孤児となり、中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々。問1と2。令和元年10月31日現在で6724人の中国残留邦人、ご家族含むが帰国し日本で暮らし、現在も200から300人程度の残留孤児であった方が中国で生活している。問1、区内に住む中国残留邦人の人数は。答え、令和元年10月末時点で23名。問2、区内に住む中国残留邦人の方に体験談をお話しいただいたり文書を提供いただく事業はあるのか。答え、中国帰国者支援交流センター発行の情報誌が送付され、新宿多文化共生プラザで閲覧できる。また平和啓発事業として令和元年12月7日開催のイベントにて体験談をお話しいただく。次、新宿区民を守る会、松田美希。放送受信料免除申請書の取り扱い。問い、現在区の福祉の窓口で使用する放送受信料免除申請書は放送受信契約書を兼ね備えている。これは区が NHK に便宜を図っていると言われても仕方のない状況。また放送法等に触れる恐れもある。放送受信契約欄を斜線等で抹消する市もあるが、区は今後どう取り扱うか。答え、区は適正に対応しているが、免除申請書と受信契約書が一体である現行の書式は区が受信契約を促しているとの誤解を招く恐れがある。今後は受信契約の部分を二重線で削除する。次、社民党新宿区議会議員団、川野達夫。災害から命と暮らしを守る区政。問い1から3。台風19号の雨は区の雨量計で280ミリを記録した。幸い河川は氾濫しなかったが、改修は待ったなしだ。問1、神田川の山手線橋梁部の工事の具体的な予定は。答え、山手線橋梁は都と JR の間で事業化の検討を進めている。問2、擁壁や崖の安全対策は。答え、所有者等への改修助成等に加え、新たに崖擁壁ハザードマップを作成。問3、被災時のゴミ・瓦礫の処理の具体的な計画は。答え、環境省の指針に基づき令和元年度災害廃棄物処理計画を策定。次、スタートアップ新宿、伊藤陽平。警察と連携し通学路の安全確保。問い、区内の通学路が危険だとご意見をいただいた。通学路は午前7時30分から9時までは自動車の通行ができないことになっているが、それを無視して多くの車が毎日通行し非常に危険な状態にある。通学路の安全確保は重要である。どのような対応をされているのか。答え、学校から警察への要請により交通規制を守らない車両の取り締まりを行っていただいた。今後も学校教育委員会と警察で連携を図りながら通学路の安全確保に努める。次、日本共産党新宿区議会議員団、雨宮武彦。地震に強い街づくり。問い1と2。問1、葛飾区では建て替え工事や除去工事を助成し、耐震化が新宿区の 4.7 倍と進んでいる。新宿区でも建て替え工事助成、 住居工事助成を全地域で実施すべき。答え、建築物の耐震化は建て替えや除去を含め所有者の責務で行うことが基本であるため新たな助成は考えていない。問いに、調査の結果判明した危険なブロック塀をまず除去するように区が所有者に強く働きかけること。答え、働きかけが大切、委託した専門家より除去を働きかける。次、立憲民主党無所属クラブ田中幸恵。成年後見制度の利用促進、問い1と2。判断能力が不十分な方を社会全体で支え合うことは喫緊の課題であり、成年後見制度は重要な手段です。第三者後見人の、問い1、ニーズの現状と。答え、平成30年度新宿区区政モニターアンケートで後見人になってほしい人に家族・親族が 78.1%、 弁護士等の専門家が 51.7%、 市民後見人が 10% でした。問い2、実績は。答え、東京家庭裁判所によると平成30年度中の第三者後見人選任状況は都全体で 70% 以上を占め、新宿区も 70% と高い割合です。次、新宿未来の会野津健。自転車通行空間、問い、近年多発する接触事故を受けて警察でも自転車は車道を走行するものと指導している。区内の道路にも自転車通行空間が設置され、新宿区自転車ネットワーク計画における自転車通行空間の整備状況と今後の予定、利用促進は。答え、自転車ネットワーク整備対象路線の約4割の整備が完了し、未整備区間の区道 41.4km を10年間で整備する。また、国道都道の各道路管理者に整備を要請し、利用促進を図る。次、自由民主党新宿区議会議員団渡辺道隆。指定管理施設の災害対応、問い、現在区の施設のうち96施設は民間企業等が主体の指定管理者により管理されている。公共施設である以上、災害時は管理者が行政機関でなくとも避難等に対する積極的な対応が求められるが、災害時対応の取り決め等の整備状況は。答え、指定管理施設のうち一部指定施設と協定を締結し、指定管理者の応急活動実施等を定めている。また協定の実効性を担保するため訓練やマニュアル整備を行っている。次、新宿区議会公明党時光淳子。水害対策における事前準備を、問い1と2。問い1、坂道の多い中井周辺は土のう需要が多く、事前に準備できずに心配しながら過ごした方もいた。今後どのように土のうを配備等するのか。答え、今回の台風で改めて土のうの重要性が認識されたため、令和2年の出水期までに配備量を5000袋以上に増量するほか、身近な土のう置き場や周知方法などを検討する。問いに、地域の身近な置き場として中井駅前広場に土のうステーションを配備すべき。答え、当該広場に土のうステーション設置を検討する。次、日本共産党新宿区議会議員団近藤夏子。障害福祉サービスと65歳問題、問い、65歳以上の障害者が障害福祉サービスと介護保険サービスのどちらを利用するかについて、2018年12月の浅田判決では一律に介護保険優先ではないとされた。65歳以上の障害者に一律に介護優先ではないと伝え、サービスの適切な利用の推進を。答え、障害福祉サービスに相当する介護サービスがあるときは介護保険が優先、介護プランを確認し支給量不足と判断したときは障害福祉サービスを上乗せするか協議し本人同意を得て支給。次、立憲民主党無所属クラブ志田雄一郎。人に優しい道づくり、問い、全国の人身事故の 54% は交差点付近で発生している。警察により経過時間表示機能付き信号機やボタンを押すことで歩行者の横断時間の延長ができる信号機の整備が主要な交差点で進められている。区として設置を要望すべきでは。答え、区内の交差点には経過時間表示機能付き信号機を100基、 歩行者の横断時間の延長ができる高齢者等官能式信号機も32基整備している。今後も信号機の整備を警察に働きかける。次、新宿未来の会鈴木ひろみ。感染症予防対策問い。東京2020大会に向け、感染症拡大のリスクは医療業界などから指摘されている。国立感染研究所では、国際的なイベント時に想定される国やエリアからの輸入感染症リスクの情報提供を行っている。社会を守る観点から、大人の定期接種ワクチンの重要性と今後の見通しは。答え。現在、風疹第5期などの定期予防接種を実施。予防接種は重要であり、周知に努める。新たな定期接種の導入については、国の検討を注視していく。次、自由民主党新宿区議会議員団、永原隆康。牛込保健センター駐車スペース。問い1と2。災害時の燃料電池バスによる電源供給や救援物資配送等を考えたとき、区施設での大型車駐車スペースの確保は重要課題である。問い1。建て替え予定の牛込保健センターでのスペース確保や。答え。駐車スペースを建物内に計画しており、車高の高い燃料電池バスの駐車は困難。問い2。スペースを近隣施設イベント等と連携し活用する考えは。答え。現在、レガス祭りの巡回バス乗降場所等で活用。建て替え後は管理運用上可能な連携を行う。次、新宿区議会公明党、三沢秀子。自転車マナーの向上と保険加入。問い1と2。問い1。自転車利用者や歩行者の安全確保のため、自転車の交通ルールやマナーを熟知し、守る意識の向上が重要。そのため、交通安全教室の内容充実が必要だが、区の考えは。答え。交通安全教室は講座型中心だったが、スケアードストレート方式等の体験型を増やし、マナーの向上等に努める。スケアードストレートとは、事故現場の再現などにより恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育手法。問い2。今後の自転車保険加入について区の考えは。答え。重大事故が増加しており、保険の加入は必要。都と連携し、区民や事業者に保険加入を働きかける。次、自由民主党新宿区議会議員団、下村春夫。公民連携の推進。問い1と2。2019年3月に新宿自治創造研究所レポート「公民連携 PPP」の研究1が発行されたが、今後の公民連携について問い1。具体的にどのように進めていくのか。答え。来年度に窓口を行政管理課に設置し、民間提案制度を令和3年度に導入する予定。問い2。公のガバナンスをどう発揮していくのか。答え。公が公共性を設定し、民がそのガバナンスのもとに効率性を追求し、公のガバナンスを確保していくことが重要。